議員提出議案は4件です。意見書4件を議員提案し原案の通り可決した後、内閣総理大臣等の関係機関へそれぞれ提出しました。精神障害者の交通運賃割引を求める意見書は全会一致で可決しました。要旨は次の通りです。障害者に対する交通運賃割引は、身体障害者については昭和25年から、身体内部障害者は平成2年から、知的障害者は平成3年から実施されている。しかし、精神障害者については平成9年から平成10年当時、精神障害者家族の全国団体が JR 運賃の割引を求めて、大規模な署名活動を実施したが、割引は実現されず、以後一部のバス、民間鉄道事業者が割引を行うようになったものの、精神障害者が除外されている状態は基本的には変わっていない。精神障害者家族会の全国組織である全国精神保健福祉会連合会が実施したアンケート調査結果、回答者約4800人によると、精神障害者の1ヶ月の平均収入は約6万円、そして無年金者は約 20% に上る。そして交通費の負担が大変なため、作業所に行くのをやめたなどの深刻な状態にある方が多数いることが明らかになっている。近年、障害者関係の法制は集中的に整備されている。とりわけ平成26年1月に、政府が批准した国際法、障害者権利条約は、その第20条で、障害者自身が自ら選択する方法で、自ら選択するときに、かつ負担しやすい費用で移動することを容易にすること、などとしている。精神障害者に身体障害者及び知的障害者と同等に、交通運賃割引が適用されるよう、是正指導、勧告等の措置を行うことを強く要望する。定数改善計画の早期策定、実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書は賛成多数で可決しました。国の私学助成の増額と拡充に関する意見書は全会一致で可決しました。愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書は全会一致で可決しました。続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、17人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり32項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を要旨でお伝えします。はじめに、質問者、末永圭議員。保育園の使用済みおむつについて。担当保育課。使用済みおむつを保護者に持ち帰らせる対応は、保護者や保育士の大きな負担となっている。1、私立園のうち保護者が持ち帰る園数、園内廃棄している園数。2、公立園は全園で保護者が持ち帰っている。保管・持ち帰り方法。3. 保護者・保育士の負担軽減、保育環境や衛生面を改善するため、公・私立すべての保育園で園内廃棄できるよう、市が回収廃棄する考えを問う。との質問に対し、1. 保護者が持ち帰る園は21円、園内廃棄は10円となります。2. トイレに保護者が用意したバケツや袋などに保育士が保管し、お迎え時に渡しています。3. 使用済みのおむつの処理については、これまでも検討してきており、保護者の意見や医師からの助言などを勘案し、今後各保育園で処理するよう、すでに調整しているところです。との答弁がありました。その他に、公立保育園の民営化について、グルッポ富士島、旧富士山台東小学校施設、敷地内の駐車場増設についての質問がありました。次に質問者長谷和也議員、当市におけるゴミ処理の実態と課題について。 担当、ごみ減量推進課、クリーンセンター。ごみ処理行政は市民生活に密接に関わっている。現在のごみ処理基本計画は、環境変化により数値目標見直しが急務。市民への周知方法も工夫が必要だ。また、本年豊橋市ごみ処理施設資源化センター設備故障による非常事態宣言を教訓とし、当市も想定した上で、近隣市町との連携対策や定期点検整備などを検証しておくべきと思うが、市の考え方を問う、との質問に対し、廃棄物を取り巻く環境が大きく変動していることから、将来的なゴミの発生量や人口推移などを見込み、ゴミ処理基本計画の改定を進めています。ゴミ減量など達成状況については、市民の減量意識や分別意識がより向上し、達成感が得られるような表現方法を考えていきます。また、終わり部の市町等で、ゴミ処理相互応援協定による連携体制を整えており、重大故障等が発生しないよう、日頃の定期点検、整備を確実に行っていきます、との答弁がありました。その他に、クリーンセンターでの障害者就労支援受け入れ体制についての質問がありました。次に、質問者、浅野昇議員、中核市への移行について、担当総務課、地方自治法の規定で中核市人口20万人以上制度がある、人口31万人の本市は中核市の資格がある。一日も早い中核市移行を実施し、各種市民サービスの充実を図るべきだ。中核市移行について、1、その経費、2、準備期間、3、市保健所を設置することについての検討状況、4、伊藤市長の中核市移行についての考えをそれぞれ問う、との質問に対し、1、3、現時点では具体的な経費の試算や保健所設置の検討はしていませんが、他市の状況把握に努めています。2、移行決定後の具体的な準備のための期間は、おおむね3年と考えています。4、中核市移行を否定しているわけではなく、本市にとって大きな方向性の一つとして、重要な方針の決定になると認識しています。未来への責任を果たすためにも、さまざまな課題が改善されて、環境が整った段階で判断をすべきものと考えています、との答弁がありました。